波コスミックのひふみ言葉。現代にあなたが生まれた意味がある。今世でのあなたの環境に意味がある。すべての人に生まれてきた意味がある。今ここにあなたがいるだけで意味がある。波コスミックのひふみ言葉のコーナーが始まりました。日本というこの国には、この国ならではの美しい言葉や文化、歴史、行事や習わしがあります。そのような素晴らしい環境での生きる素晴らしさを皆さんにお届けしていくコーナーが、波コスミックのひふみ言葉です。さあ、それでは今日も波コスミック鑑定士の波さんにお越しいただいています。波さん、こんにちは。
こんにちは、よろしくお願いします。
よろしくお願いいたします。
はい、お願いします。
さあ、波さん、
はい、
今日は、
はい、
どんなテーマでお話をしてくださるんでしょうか。
はい、今日は、お彼岸の話。
はい
ね、ちょうどお彼岸の時期になってまいりましたので ね、
その
お話をしようと思います。
はい、
あの二十四節気の中では秋分がね、はい、9月の23日に、あるんですけれども、祝日などでね、今年は日曜日に当たってるから、はい、その次のね月曜日24日が振り替え休日で ね、
そうですね、
なってますが、
はい、
あのよくあの彼岸の入りっていうね言葉をお聞きになった方、多いと思うんですけれども、はい、あのいつとかね、何って結構知らない人がいたりとか、
はい、私もです。
ね、で、あの、そのこともね、ちょっとあの、知って見える方もお見えになるかもしれないですけど、あの、お話ししたいと思います。
はい。
まず、お彼岸っていうのは、春彼岸と秋彼岸、年に2回あります。
はい。
で、春のお彼岸っていうのは、春分の日。を挟んで前後3日です。
春分の日を挟んで前後3日、
はい、そうです、はい、で秋の彼岸は秋分の日を挟んで前後3日です。なので今年は、はい、9月の20日20日に彼岸の入り、はい、で26日までっていうことになります。前後3日ですからね。
昨日が彼岸の入りだったんですね。
そうです。はい、そうです。なので、はい、まあ、もう昨日ぐらいからね、お墓参りに行かれてる方やなんかもお見えになるかもしれません。
はい。
じゃあなぜ、春分と秋分の日を挟んだ前後3日をお彼岸としてるのかっていうことが、はい、実はこれ、陰陽五行から意味がありましてね。あのカレンダー見てて、あ、お墓参り行く時期だわって普通に皆さん多分行かれてると思うんですけど、
そうですよね、
通常はね、実はね意味があるんです、
はい、
で前ねちょっとお話しした陰陽五行の時にね、地球儀をイメージしてくださいって、はい、東西南北があります、
うん、
右が東、太陽が昇る方です、
はい、
左側が西側、太陽が沈む方だとイメージしてください、はい、その場合に西側は季節が秋と言いました。
うん、ね。そうですね。
はい。で、東側は対春ですよね。はい。っていうと、日が昇るところの春の時期に春分がありますね。
はい、ありますね。
はい。日が沈む秋のところに秋分があります。
はい。
っていうことは、夏至と冬至がありますね。今度夏と冬。
はい、ありますね。
で、北と南のところに今度夏至と冬至があります。夏至と冬至のちょうど中間、昼間と夜の時間が同じ時間になる日が春分と秋分なんです。
わかりますか？
っていうことは、太陽がね、
はい、
まあ、東から昇り、
はい、
まあ、西に沈む時間帯が同じになるっていうことなので、あの世の扉が開くときと、あの世とこの世との行ったり来たりと考えられてまして、その時期にお彼岸なんです。先祖供養しましょうということで。
なるほど。
はい。だからこれが例えば2月とか8月じゃダメなんですね。
は
い、その春分と秋分の日を 挟んだ前後3日、ちょうど昼間と夜の時間が同じになる季節でないとダメなんです。
この世と、はい、
あの世との、あの世、はい、そうです、
行き来がこう、 そうです、はい、可能になるという、
ね、そうです。お盆もね、そうやって言われてますけども、ね、なので年に3回ねそういう時が来るということで、その時期にね定められていると言われています。
はい、
うん、でよくね、例えば、言われるのは、例えば今だとね、秋はお彼岸って言いますね。
はい、
実はね、日が昇る方角の、はい、東側ですね、はい、は、春のところは、実は四岸って言うんです。
彼岸に対して四岸がありますよね。
はい、そうです。で、四岸と彼岸っていうのは対比しているというふうに一応されてるんですけど、はい、お彼岸っていうのがね、まあ、通常では名前が皆さんね、知られてる名前ですので、はい、まあ、両方ともね、お彼岸と今は言いますけども、もともとは春の日のが昇る方の春分の季節っていうのは四岸って言います。
四岸。
はい。
はい。
そうです。で、仏教ではね、生死の海を渡って到達する悟りの世界を彼岸って言うんです。わかりますか？生死の海を渡って到達する悟りの世界っていうことは死後の世界っていう意味ですね。
はい。
を彼岸って言うんです。
彼岸なんですね。
そうなんです。はい、うん、なので、お彼岸っていうふうにね、名前がついたとも言われていたり。
はい。
で、その反対側、さっき言いました、春の、東の方角のね、春分の方っていうのは、
はい、
逆に言うと、生命が誕生する方だと考えると、三次元の世界、要は生きて生まれて今から始まる時ですから、
はい、
三次元の世界でこれから迷いや煩悩に満ちている世界で、生きていかなきゃいけないですよっていうとこを四岸と。
四岸はこの世ということなんですね。
そうなんです。うん、そういうふうに、解釈されていると言われていますね。で、よくね、岡崎でもね、辰巳ヶ丘会館のね、堤防とか、前川沿いやなんかにね、彼岸花って咲いてますね。
はい、今まさにね、
ね、季節、はい、時期になってきてますけども、それね、別名で、万寿しゃげって聞いたことありますか？
はい。
桃江ちゃんの、
ね、はい、歌にもありましたね。
ちょっと昭和の人はね、うん、知ってるかな、ありますけども、マンジュシャゲっていうのは、サンスクリット語です。
はい、
で、天界に咲く花という意味があります。
天界に咲く花、
はい、だから、お彼岸の時期に咲く天界に咲く花、マンジュシャゲ。っていうことですね。で、お彼岸の時期、彼岸花っていうね、そういうふうにも、花にも例えられたりしています。
天界っていうことは、はい、あの世で咲く花なんですね。
そうです。で、よくね、昔の方っていうのは、墓地にね、彼岸花が咲いてる、なんかちょっとイメージがあったもの
を
見えなると思うんですけど、なぜね、墓地に彼岸花って、なんかお墓と彼岸花がこうね、イメージがくっつくから、
はい、
なんか死後のね、その世界をイメージされるかもしれないんですけど、実は、彼岸花っていうのはね、球根に毒があるんです。
お花の、その球根に。
はい、球根に。あれ球根でね、株が増えていく植物ですので、横にね、バーっとこう広がっていくんですけど、そのね、球根に、ね、毒があるんですよ。なので、お墓の周辺とかにね、植えておくと、昔はね、そんなに舗装とかがちゃんとされたり、コンクリートがなかった時代ですので、ネズミやね、モグラよけに、お墓を荒らせれないように埋められていたものだっていうふうにも考えられて、います。
なるほど、
はい。はい。
そういうことなんですか。
はい。はい、田舎の方行くとね、今でもね、お墓の周りにね、
よくね、咲いてますよね。
はい、咲いてるところもね、多いかと。堤防沿いとかにね、例えば、はい、お墓があるような地域とか町のね、人たちだと、今でもね、そういう光景が残ってるところもありますね。
そう、うん、そうなんですね。
はい。それから、この間ね、テレビ見てたら、うん、これ今の人たち知らないから、こういうことテレビで放送してるのかなってちょっと思ったのは、ボタン持ちとおはぎってありますね。
はい、ありますね。
ね、ボタン餅とおはぎって、もう、パッとイメージすると、あんこ餅のイメージでしょうね。
そうですね。
ボタン餅とおはぎって、何の違いですかっ って考えた時に、この間テレビでね、それこそ放送でやってたのは、秋に咲く花の萩、っていう植物がありまして、秋のお彼岸の時期はおはぎ、で春の春分のね、春の季節のお彼岸の時はボタンの花が咲きます。それでボタン餅と、同じものなんだけど名前が違いますよっていうところまではテレビでやってました。では、粒あんとこしあんは何と。
そう
ですよね、ありますよね。それ家庭によって、粒あんだったり、こしあんだったりしてるところもね、あるから、それが違うっていう意味だけかなって皆さんに思われてる方もお見えになると思うんですけど、実は、おはぎのこの秋の時期っていうのは、あずきが収穫できる時期なんです。なので、秋は豆が柔らかいですよね。取れたてですから、粒あん。
そうなんですか。
で、ボタン餅の春の季節は、もう取れてから半年ね、時間が経ってて、皮がね、硬くなってきます。ので、皮を剥いて、こしあん。そうです。
いや
だから、おはぎは、粒あん、ボタン餅はこしあん。それが通常です。だから例えばね、おはぎって売ってて、こしあんって、それ、ぼたもちです。ね、そういうことでしょ、わかりますか。ね、
わかります。
はい。
だから、まあ、春には、ぼたもちで、こしあんなわけですね。
そうです。
で、秋は、おはぎで、粒あん。
そうです。
なるほど。
ちゃんとそれもね、意味があるんですね。
あるんですね。
そうです。深いですね。
皆さんいろいろね、議論されてますよね、ぼたもちおはぎについては。そういうことなんですね。
なのでね、やっぱり、そういう時期っていうのは、お彼岸の時期っていうのはね、あの世とこの世がつながりやすい時期っていうことで、まあ、お墓周りにね、これから皆さんも、まあ、週末にかけてね、明日から3連休になりますし、行かれる方がね、たくさん見えると思うんですけども、まあ、お墓をね、きれいに掃除されて、お花やね、お水を変えられたり、お線香やろうそくをね、お供えするのはもちろんなんですけど、お墓参りに行くとね、どうしても何かこう、なんていうんですかね、お願いじゃないですけど、なんかこう祈るっていうかね、まあ手を合わせて、目を閉じてね、こうお祈り事をするっていうイメージだと思うんですけどね、その時に、じゃあ何を祈ってますかっていうと、意外とね、なんかただ手を合わせて、まあ、感謝をね、述べるっていうのはもちろんそうです。今ここにね、生まれて健康で元気にまたね、お墓にお周りに来れて、ありがとうございます。見守ってくださってありがとうございますっていうのはもちろんね、お伝えするんですけど、自分はこれを頑張ると。ね、これをやりたい。これを頑張る。こうしたい。っていうことを、そこで心に決めて、決意表明をすると。ね。で、それプラス、ご先祖様っていうのはね、例えば、たたりがあるとかね、ちょっとね、ドロドロドロとね、聞いたことある名前ですけども、
ね、
たたりっていうのは、あくまでも、そういう人間の概念ですね。として考えると、実はご先祖様っていうのは、自分の子孫にはね、みんな幸せになってほしいって思ってるのが通常なんです。不幸にしてやろうと思ってるご先祖様って、ほぼいないですよね。例えば自分の子供や孫に、不幸になってもっと苦労して、もっともっとね、大変な思いをした方がいいって思ってる人ってあまり少ないですよね。やっぱり楽しく幸せに、生活して生きててほしいって願ってると同じように、ご先祖様って自分の親だったり、おじいちゃんだったり、ひいおじいちゃんおばあちゃんだったりってね、みんな先祖だから。っていうと、やっぱりみんなのね、幸せを願ってるわけです。なので、こうしたい、こうなりたい、こうするんだ。っていうね、ことをそこで決意表明をして、頑張るから、何もしないのはダメでしょ、自分ももちろん。頑張る、努力する、一生懸命やる。だから、力を貸してください。応援してって、 手を合わせるのが正しいお墓参りだと私は思います。
ああ、これははい、これは皆さんね、早速
ね、これからまたね、行かれる方たくさん見えると思うんでね、
まさにこれからこの連休にお墓参りされる方も多くいらっしゃると思いますので、はい、ぜひ奈美さんのお言葉を、はい、実践していただきたい、
そうですね、はい、
思います。
はい、
ありがとうございます。
はい、ありがとうございました。
今日はお彼岸についてお話をいただきました。
はい、
さあ、来週のテーマは、
はい、お彼岸に引き続きましてね、
はい、
ちょっと皆さんがよくわからないけどちょっと知りたいっていうね、うん、ところで、あの世とこの世のお話、
はい、
をします。
はい。
はい。
楽しみです。
はい。
ぜひ皆さん、お聞きください。
はい。
そして、ナミさんの詳しい情報は、LINE アカウントでは、line@nami.cd、最初の LINE は大文字です。LINE、アットマーク、続いてのナミ .cd は小文字です。nami.cd です。Gmail では、すべて半角小文字です。nami.cd、101@gmail.com、nami.cd 数字で 101@gmail.com、 nami.cd 101@gmail.com、 こちらまでお問い合わせください。さあ、奈美さんから今日もとてもね、
はい、
花芽になるお話いただきました。
はい、
そして、FM 岡崎のFM 岡崎ホームページのトップページを皆さんご覧いただいて、右側に並んでいるバナーの下の方にピンク色の FM 岡崎オンデマンドというバナーがございます。 FM 岡崎ホームページのトップページ右側に並んでいるバナーの下の方、ピンク色のFM 岡崎オンデマンドというバナー、こちらありますので、ここをクリックしてください。今日からナミコスミックのひふみ言葉オンデマンドの配信のページで今日から聞くことができます。ぜひナミさんの今日のお話もまた改めて聞くことできますのでね、
はいはい、
お聞きになってください。
はい、
以上ナミコスミックのひふみ言葉のコーナーでした。